イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、今週も始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、最近なんか気になったニュースというか、困ったニュースとか、傷ついたニュースとかありますか？
そうですね、ちょっといきなり真面目で恐縮なんですけども、
はい、
あの外国人労働者、
はいはいはいはい、
を入れる入れないみたいな、
はい、
移民じゃねえみたいな話、
はいはい、
あれがちょっとね、結構衝撃的な感じが最近してますね。
はい、どっちの立場でですか、池田さんは？
どっちの立場？
はい、
移民入れるか入れないかってこと？
そうですそうです。
いや、これどっちの立場っていうのが言えないところの難しさだと僕思うんですけど、
はいはいはいはい、
こんな話もういいんじゃねえの？いや、
いやいや、
まあ、ちょ、簡単に言うとさ、
はいはい、
あのその外国人労働者枠を広げましょうみたいな話で、
はい、
でそのまあ、いっぱい日本に来てもらって働いてくださいっていうことを言ってるんだけど、
はい、
なんか働くためだけに人間が来るみたいな言い方をしてるわけですよ。
うんうんうんうんうん。
だけど実際
さ、生活がない、はい、
それは生活もするしさ、
うん、
生きているわけだからいろいろあるじゃないですか。
そうです。
だからまるでこうなんか働く道具みたいな感じの言い方をするわけですよ。
働く機会みたいなあれも映画もありましたね、最近ね。
でしかもこう、労働者実習生っていう制度があって、
はい、
まあ、要はその日本で学んで母国で開花させるみたいな、そういうふうなニュアンスで枠組みあるらしいんだけど、
はいはい、
なんかその人たちの、
うん、
を頼りに労働者を増やすみたいなことも言ってるわけよ。
うんうんうんうん。
だけど本当は母国でさ、やるためにそれ学びに来るわけだから、
実習はそうですよね、
まあ、だからいろんな制限があるってことなんですけど、
給与も安い、安いっていうか、そうそう、ほぼないですよね、
あのね、職場を変えられるラインとかね、
うん、
だからそれも、
はい、
どうやらあの、いや、それもとか、それをベースにするみたいなことも言ってるんですよ。
うんうんうん。
でそうなるとなんかもうわけが分かんないっていうか、
うん、
もう本格的に人入れるんだったら、
はい、
それはやっぱこう暮らす人たちのことも考えた方がいいと思うし、
うん、
その今は技能実習生っていうそのまあ都合そういう制度を使ってるだけじゃないですか。
はい。
それたまたま今そういうふうにしかやれようがないから、まあ、抜け道みたいにやってて、
うんうんうんうん、
ちゃんとやるんだったらやっぱそういうことだけじゃなくてきちっと受け止める制度を作らなきゃいけないのかなと思うんですけど、
うん、
なんかその辺のもう一入り口みたいなところで、
うんうん、
これは移民じゃありませんみたいな、
うん、
もう移民かどうかなんて、まあ、もはやもうどうでもいいっていうか、
うんうん、
その外国の人が日本に来て働くんだったら、
うん、
どういうふうなことをするのが、
うん、
まあ、大げさに言うとおもてなしですわ。
はいはいはい。
てかまあそれ 逆もしかりでさ、僕らが向こうに行って働く時にも、うん、
はい、
そんないびつな状況って嫌じゃないですか。
そうですね。
そうそう、だって国が違うだけで同じ人間で、
うん、
なんかこう外国の人だと悪い人みたいなのってちょっと変っていうかさ。
そうですね、
もうなんならいい人と悪い人と外国人とは関係ないじゃないですか、
うんうん、
罪を犯す人はそれは日本人にも外国人にもいるわけで、
はい、
だそういう意味でなんかこう外国の人は働くだけの人みたいな、まあ、しかもまたなんかほら、うんうん、外国の人っつってもいろんな種類があってその辺の線引きみたいなのを案にしてるような感じとか、
うんうんうん、
まあ、要はですね、怒ってます。
なんか誰に？
え、
行政ですか？
行政っていうかその国会中継とか見ると、
あー、なるほど、
なんか何をこの人たちを議論をしてるんだろうっていう風な感じがするんですけど、
うんうんうんうん、僕今一応お手伝いしてる会社さんが、
うん、
結構積極的に海外の方を、
はいはいはい、
採用されているんで、
はい、
本当に仕事できる、まあ人にもちろんよるんですけど、
うん、
全然何の差もないですよね。日本語も喋れる方は喋れるし、
うんうん、
喋れなくてもそれ相応の今グローバルな社会だと必要な仕事が多いし、
はい、
って考えると、まあ、差をつけることがナンセンスですよね。まあ、その成果というか、どういう実績を上げたか、どういう効果を会社に与えたかっていうので評価すべきだなとは僕も思ってます。うん、
まあ、極論言えば、日本人でも外国の人でも、
うん、
そのできるできないということより、まあ、まず人として扱うっていうところだと思うんですよ。うんうん、
はいはいはい。
でそこがまずできた上で、うん、じゃあできたか、あ、仕事ができるかどうかって話の方がやりづらい、
うん、
いや、やりやすいっていうか、
うんうん、
いきなりお前まず何これできたの、できなかったらダメだよみたいなことを要求するようなところ嫌じゃないですか。
そうですね、
鼻から、
うん、
まあもちろん頑張ってねっていう気持ちはまあ分かるんですけど、
うんう
ん、なんかそんなハードなカニ構成みたいなことを念頭に置かれるような仕組みで何百万人来るとかいうのはちょっとむちゃくちゃな気もするし、あとまあ日本人というかさ、例えば僕ら世代って結構あぶれてる人もいるわけですよ。ロスジェネとかさ、
はいはいはいはい、
だからもちろんね、そのあんまり働く気のない人も多いみたいなちょっとざっくりな議論はあったりしますけど、
うん、
日本の人も働けるような状況がないとなっていう意味じゃ、まあ、賃金が安いみたいな話もありますから、
うん、
ね、もうちょっとこれ無理なんだよこういう話を俺がするのは。
え、いいんじゃないですか。
じゃあここまででいい、うん、もうね、とりあえずね、本当です。
で、はい、今度コラムでぜひあの池田の、
いやいや、今日こういう全部あの荒川京系デイキャッチを聞いた、聞きかじっただけですからね。さあ、じゃあ行きましょうかね。
行きましょう、はい、お願いします、はい、
長いな冒頭がな、ということでニュースでございます。
名物にしたいですね、池田の。
社会的なニュースが結構あったのと、あとそれからまあ年間の まあまとめね、年末ということもありまして、
はい、
さらっとしか触れませんが、まあ、紅白がの、ね、出場者が決まったとか、
あいみょんとかね、出ますね、
M1 グランプリの決勝のコンビというんですか、
今年は和牛かな、はい、ジャルジャルかな
というのがまあありましたが、
はい、
僕が芸能で一番気になったのはですね、空耳アワー存亡の危機というですね、これあのタモリクラブご覧になりました？
あ、見てはいないです、ニュースを見ました
。空耳アワードっていうのがあって、はい、まあ、はい、1年間やってきた空耳アワーの、
はい、
まあ良かった
年間ベスト、
はいはい、を、まあ、みんなで決めるみたいな、
はいはいはい、
宮沢りえさんとか出てましたけど、
宮沢りえがすごい
な、はい、まあまあ、松たか子さんとかもね過去出てましたけど、でその中で、その神保町にある、
はい、
ジャニスっていうレンタル CD 屋さんがあるんですけど、はい、あそこが11月いっぱいで閉まっちゃうんですよね。
そうなんです。
でなんかそこが実はすごい、うん、ラインナップが幅が広くて、うん、3万点とかなのか言ってたかな、そ
うそう、うん、めちゃくちゃレコードもあるし、はい、
でそのまあ割とマニアックな曲とかね、アフリカの曲とかも、うん、あの空耳には来たりするから、うん、それの対応するのに結構何百枚と毎回借りてたんですって、
う
ん、
ね、
でそれが、まあ、ジャニスがなくなっちゃうと、
はい、
その音源の取得ができなくなっちゃうじゃないですか、
うん、
だから本当に空耳アワーをやめるか、
うん、
みたいな話を番組中にしていて、
うん、
というのがちょっと僕の中ではね、
これ意外だったのは、例えば TBS ラジオとか、
うん、
使う音源とかって社内にあったりするじゃないですか、社内から持ってきて使うみたいな感じだったので、
はいはいはい、
なんかまあ空耳が特殊だって話なのかもしれないですけど、そっか、意外と社内にある、あのテレビ朝日の社内にあるわけじゃなかったんだなみたいなことは思いましたけどね。
多分その音源の幅なんじゃないかと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、割とメジャーなものはあるんでしょうけど、
うん、
あのそれこそ伊集院さんの番組とかで、はい、アレコードとかってやってますけど、
うんうん、
音源そのものがないパターンって結構あって、
うん、
でそれをあの今回特別に持ってきてもらったとか、音源直接持ってきたみたいな話は聞くので、
うんうん、
メジャーなものとかは多分聞けるんだと思うんですけど、
うんうん、
マニアックなものはもしかしたら収集を、そんなね国会図書館みたいな感じじゃないと思うんで、
まあでもジャニスもね寄贈してくれればいいんですけどね、どっかにね、営業しないのであれば
セールするそうですよ。
あ、全部売っちゃうんですか。
いやまあ番組ではそういうふうに言ってましたんで、
マジか。
ちょっと11月中はね、あのそれどうなってるか気になるからチェックしたいもんですけどね。
これ国が買うべきだよな。
まあまあ難しいですね。さあそして、はい、これはちょっと岩崎さん見てなかったらすぐ終わりましょう。イッテ Q 冒頭で謝罪テロップ、疑念抱かせ深くお詫びと。
あ、でも何が起きたかは知ってます。でも見てはないです。
あ、じゃあいいでしょう。
あ、あれあれあれ、はい、いいですか、いいですか。まあお祭りのねやらせの問題って話ですよね。
まあ、はい、ちょっと言うと僕あの録画してたので見たんですけど。
あ、そうですね。
やっぱあの番組のお詫びとか、
はい、
緊張するよね。
そうですね。え、一番最初ですよね。
一番これは最初で
終わりじゃないですよね。よくあるの終わりですよね、最後にやると
。水曜日のダウンタウンのエンディングとかで、はい、真っ白な紙に黒い文字で出るじゃないですか。あれちょっと本当不謹慎だけど、
はい、
なんかちょっとドキッとするよね。
わかります、わかります。
あの緊張感がこうなかなか得にくい緊張感がね。
最高だねと思ってたらいきなり垂れ染めた感じになるみたいな。
えっつってこうなんかお互い緊張してるみたいな。
そうそう、怒られてる感じがね。
ちょっといいですよね。
笑ってる自分が、はい。
言
ってきてそんな感じだったんですか。もっとテンション高い感じ。
うん、いや冒頭はそれよ。だからあれは本編と切り離してるってところが一応ポイントではあるんだと思うよ。
うっちゃんが謝罪してるわけじゃないんだ。
そうそうそう。
なるほど。
昔の番組はそういうのあったような気もするんですよ。11PM とかさ、うんうんうん、そういうやつだと
本当に昔の気もしたね。
本当に昔になっちゃうとね、まあそういうのとかが
あったんですか。11PM ってお詫びする番組だったんですか。
お詫びもあるじゃん。お詫びしてたかな。
なんかお詫びしなさそうな番組だってイメージが勝手にあるんですよね。
あ、お詫びすることがあっても、
はい、
でもほらあのニュースだと、
はい、
先ほど放送に不適切な発言がございました、はいはい、お詫びして訂正させていただきますみたいな。
あれテンション難しいですよね。
いや難しいよね。
なんかその前まですっげー盛り上がってたのに一気にこう盛り下げるだろう得ない感じ。
すぐね、はい、間髪入れずお詫びできればいいんだけど、はい、一旦シャンシャンのニュース入ってきてみたいな時に困るよね。
そうそうそうそう、うん、あのだからサンデージャポンであの困るあのテンションの違いみたいなと同じですね、うん、
サンデージャポン見てんだ。
サンデージャポン見てるんですよ。サンデージャポンすげえふざけたニュースの後にめちゃくちゃ真面目なニュースとか入れたりするから、
はいはい、
テンションが揺れてこう心がこう落ち着かない感じを演出してくれるっていう。
はい、ということで、あとまあ一応衝撃だったのは日産ゴーン会長が逮捕っていう、まあ、ニュースですかね。
50億ね。
なんか僕全く分かんないんで、
はい、
想像で喋るんですけど、
はい、
そんなにゴーンさんお金が欲しかったんですかね。
ね、
なんかピンとこなくない？そのもうさ50億より60億みたいに言われてもさ、
うん、
まあそりゃそんな気もするけどっていう、
うん、まあ、契約上こんぐらいはもらっておかなきゃいけないけど日本だとそんだけもらっちゃうとすげえ世の中社会からうるさいから、うん、こんぐらい避けて公表しましょうっていうことにしてたんじゃないかなと思うんですけどね。
でもそんなことのために、
はい、
こんなどえらいリスクがあることやるかね。
うん、まあバレバレだからそこら辺は絶対社内のに今回司法取引が行われたってことじゃないですか。
はい、
あの告発するんで僕らの罪は軽減してくださいっていうのがあったって話なんで、
はいはいはい、
そこら辺なんだろうな社内全体、まあ、お偉いさんたちですけどね日産のお偉いさんたちの間で、うんうん、もう全然共通認識が取れている話だったんだけど、
うん、
今回まあそのゴーンに個人的な恨みがあるとかなそういう人が、うん、あの刺したんじゃないかなって感じはしますけどね。
ねえなんかちょっとでも、うんあのテレビドラマ見たよね本当ね。
ね。
まあまああんまりねこう、
はい、
まあでも仕事とお金となんかイコールじゃないあたりもねありそうな気もしますけどね。
僕、うん、はあの日産が持ってるサッカーチームの大ファンなんでちょっとそれは困ってます。
うんそうか頑張ってほしいですね。
ね。
はいということで、今回はニュースを振り返ってみました。
はい。
はい種にしましょう。
はい。
お相手は池田と。
岩崎でした。
タネラジまた。